コロサイ人への手紙第一章三節から八節。私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝しています。それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての聖徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。それらはあなた方のために天に蓄えられてある望みに基づくものです。あなた方はすでにこの望みのことを福音の真理の言葉の中で聞きました。この福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って世界中で実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたのです。これはあなた方が私たちと同じしもべである愛するエパフラスから学んだ通りのものです。彼は私たちに代わって仕えている忠実なキリストの使い人であって、私たちに御霊によるあなた方の愛を知らせてくれました。アーメン。
明日はバレンタインデーですね。バレンタインは実在の人物で、紀元269年ローマ帝国皇帝のクラウディス2世の時に殉教したワレンティヌス、ラテン語ではワレンティヌスというんでしょうね。その人のことだとされています。でその時の皇帝は、奥さんを残して戦地に兵士が行きますと、その奥さんのことを思って十分な働きができない、士気が下がる、そういうわけで兵士たちの結婚を禁じたのです。でもバレンタインはそれに構わずに兵士たちを結婚させた、そういうことで捕まえられ処刑されました。その処刑の日が2月14日だった、そういうふうに伝えられています。そんなわけでバレンタインデーは愛の日となったわけですね。ところがバレンタインデーは教会や信仰とは関係のないところでチョコレート会社の宣伝に使われてしまいました。ですからバレンタインデーに祝われる愛というのは必ずしも聖書が教えている愛とは同じではないんですけれども、でもせっかくこの日があるわけですから、その日を前にして聖書が教える愛というものを考えてみる、それは良いことだろうと思います。今日の箇所にもその神様の愛のことが書かれていますので、神様が私たちに与えてくださった愛がどんな愛なのか、そのことをご一緒に学んでみたいと思います。さあ今朝の箇所はパウロからコロサイのクリスチャンへの挨拶の部分ですね。パウロはコロサイのクリスチャンに3節でこう言っています。私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝しています。何を感謝していますか？3つのことを感謝しているんですが、見つけることができますか？4節。それはキリストイエスに対するあなた方の信仰とありますから、まず信仰ですね。その後に、すべての聖徒に対してあなた方が抱いている愛とありますから、2番目は愛です。そして5節に行きますと、それらはあなた方のために天に蓄えられてある望みに基づくものです。と書いてあります。望み、希望です。信仰と希望と愛。今月の賛美がそうでしたね。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。信仰、希望、愛。この三つのものをパウロは感謝をしています。コロサイのクリスチャンは信仰、希望、愛に生きていました。この信仰、希望、愛は まさにクリスチャンを生かすもの、クリスチャンの命であると言っていいでしょう。信仰、希望、愛のその三つのものの一つでもなくしたら、クリスチャンはクリスチャンでなくなってしまう。私は信仰あるけれども希望がない。希望は持ってるけれども愛がない。それは本当のクリスチャンではないわけですね。本当のクリスチャンは信仰、希望、愛、この三つのものを持っています。これがなかったら、クリスチャンは名前だけのものになってしまう。クリスチャンをクリスチャンにしているのは信仰、希望、愛です。そしてこの三つはいつも一体です。バラバラにすることができない。まあ、三つ葉のクローバーのように、三つ葉のうち一つでも取れたら、それは二つ葉になってしまうわけですから、二葉になってしまうわけですから、クローバーにはなくなってしまうわけですよね。同じように、信仰、希望、愛のどれか一つでも私たちから欠けてしまったら、他のものが無意味になってしまう。そういうことが聖書で教えられています。コロサイの一章五節に、信仰と愛は、希望に基づいていると教えられていましたね。希望のない信仰も希望のない愛もないのです。またコリントの第一の13章、コリント第一13章といえば愛の章として知られている箇所ですが、そこに山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら何の値打ちもありません、そう書かれています。愛のない信仰は欠陥のある信仰なんです。山を動かすほどの完全な信仰と、確かにコリントの手紙には書かれているんですが、それは完全なと言われているだけであって、もし愛がなかったら、その信仰は不完全な信仰になってしまう。逆に、もし愛が信仰に基づかないなら、信仰に基づかない愛であるならば、それは神様が与えてくださる清く深く高く大きい愛ではない、単に人間的な愛で終わってしまうのです。コリント第一の13章、その愛の章には、愛は不正を喜ばずに真理を喜びますともあるんです。本当の愛は決して真理をないがしろにしません。むしろ真理を慕い求める。その真理を守り、それを喜ぶのです。そして、私たちを真理に結びつけるものはといえば何ですか？信仰ですね。ですから、信仰のない愛は本物の愛ではない。少なくとも、神様の愛ではない。神様から来る愛、神様に結びついた愛ではないのです。信仰、希望、愛、この三つは強くつながっています。互いに互いを必要としています。どれか一つだけが成長するということはありません。三つが一緒に成長していくんです。けれども、やはり順序というものはあるでしょう。その順序は、信仰、希望、愛の順序でしょうね。最初に信仰、次に希望、そして愛、こういう順序で成長していくのでありましょう。信仰、希望、愛を、そうですね、チューリップのその球根に例えましょうね。その根に当たるものは信仰です。その根から茎が出て葉が出てきますよね。その葉は希望でしょうね。そしてその上にきれいな花が咲くわけです。その花が愛です。愛は信仰の根に支えられ、希望の葉に養われ、そして初めて花を咲かせることができるんです。誰もが愛を求めています。愛の人になりたい、そう願っています。けれども、愛だけが独立して成長することはないのです。根がなくって、茎がなくって花が咲くってことはありませんね。 この頃はいろんな木にきれいな花が白やらピンクやら咲くようになっていますが、それも木が根を下ろして枝があるから花が咲くのです。花だけが咲くということはありえない。ですから私たちが愛を育てたいと思うなら、信仰から始めるのがいいでしょう。人と人の間でも信頼のないところに愛は育ちません。そうですね。同じように神様と人間の間でも、神様への信仰がないところに神様への愛は育たないのです。神様の愛を感じ取ることもできませんし、神様を愛することもできない。愛を育てるためにまず信仰を育てたいと、そう思うのです。では信仰はどのようにして育つのでしょうか。それは御言葉によって、御言葉に聞くことによってです。ローマの手紙の10章17に、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです、そうある通りです。コロサイの手紙でも5節を見ていただきますと、あなた方はすでにこの望みのことを福音の真理の言葉の中で聞きましたと言われています。福音の真理の言葉で聞きました。コロサイの人々はこの福音をエパフラスから最初聞いたのです。そして聞いてイエス・キリストを信じて神の国の希望を与えられて、また愛を与えられました。聖書で聞くという言葉はね、単にこう耳に聞こえてくる hear という意味ではなくて、私たちが心を傾けて聞くという英語で言えば listen に当たる、その言葉ですね。いや、ここではむしろ learn、 学ぶとか、それから receive、 受け取る、あるいは体験するという experience、 そういう言葉の方が適切かもしれません。6節を見ますと、あなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来と書いてあります。恵みを聞くってどういうことでしょう。それは神様の恵みを受け入れて体験するということに他ならないんじゃないですか。それを本当に理解した時以来、そうです。聞くというのはそこにある神様の恵みを受け取ろうとして聞く、御言葉が伝えるその命を体験しようとする、そしてそれを、そこにある真理を理解し自分のものにしていくということですね。単に聞き流すということではないのです。御言葉には命があります、力があります。6節のその後を読んでいきますと、この福音はあなた方の間でも見られる通りの勢いを持って世界中で実を結び広がり続けていますと書いてありますね。事実、御言葉はペンテコステの日以来わずか30年で当時のローマ帝国のあらゆるところに広まっています。昔はテレビもラジオも、ましてやインターネットなどもない、その時代に人の口から口へとしか伝える手段がなかった時に、わずか30年で各地に教会が建てられるようになったのです。パウロは言いました。私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれてはいません。パウロはこのコロサイの手紙を、前回学びましたようにローマの獄中で書いています。今までしてきたように自由に伝道できない、彼は縛られています。でも神の言葉は縛られてはいない。神の言葉を束縛するものは何もないのです。御言葉はあらゆる束縛を打ち破ります。迫害を乗り越えます。全世界に広がります。そしてまるで地の果てに住んでいたような私たちのところにも届いたのです。 私たちはこの御言葉によって何者にも束縛されない御言葉によって罪と死の恐怖に束縛されていた、そこから解放されたのです。御言葉の命と力、それはそのような力を持っています。それは世界中に広く働くとともに、また人の魂にも深く深く働きます。御言葉が私たちの中に入ってくると、それは私たちの魂を作り変えます。私たちを愛で満たします。6節に実を結び広がり続けているとありますけれども、その実が私たちの中においては愛の実であるということは言うまでもないことでしょう。聖書は神様からの愛のメッセージです。神様からの愛の言葉を聞くことなしに、私たちは神様の愛を知ることはありませんね。そして神様の愛がわからなかったら、神様を愛することも、まして他の人を愛することも本当の意味ではできないのです。御言葉に聞く、聞き続ける、毎日毎日、一刻一刻、そのようにして神様の愛を確認していく。素晴らしいですね。御言葉には神様の愛を体験した人々が神様への愛の告白を綴った言葉がたくさんたくさんあります。例えば詩編などはそのようなものですね。神様への愛の言葉で満ちています。私たちは聖書によって神様の愛を知りますが、同時に聖書によってまた今度は神様にお返しする愛の言葉、それをも知るんです。どうやって神様への愛を言い表したらいいのか、私たちは自分で言葉を持っていません。そのような私たちのために、神様は聖書の中にあらかじめそのような言葉を備えてくださった。聖書を読むときに神様の愛のメッセージを聞きます。それと同時に神様に愛をお返しする、神様への愛の言葉をも知って、同じようにして神様を賛美し、神様への愛の告白をしていくことができる。素晴らしいですね。聖書に数多くあります。神様への賛美の言葉、感謝の言葉、祈りの言葉、たくさん習いたいと思います。それを使って神様への愛を日々に言い表していきたい、そのように思います。信仰と愛、また御言葉と愛ということを学んでみましたので、最後に御霊と愛について学んでおきましょう。8節、私たちに御霊によるあなた方の愛を知らせてくれました。これはエパフラースが使徒パウロに、コロサイの人々がどんなにか全ての生徒たちに対して愛を抱いているか、どんなに神様を愛し神様を信じる人々のために労使働いているか、そういうことを伝えたという意味ですね。その時にコロサイの人々の愛が御霊による愛と言われています。一体どういう意味でしょうか。聖書を見ますと、例えばイエス様がニコデモに、聖霊によって生まれなければ神の国を見ることはできない、聖霊によって生まれるという言葉がありますね。それは何を意味しているかというと、お母さんのお腹の中から生まれてきた最初の肉体の誕生じゃなくて、私たちの魂が神の子供として生まれ変わる霊的な誕生のことを言っている。全く新しい次元のことを言っているわけです。霊による、聖霊によるっていう時に、聖書は新しい次元のこと、上から神からなされる、全く人間の力によってなすことができない、聖霊様だけができる新しい次元のものを指して言うのです。コリントの手紙の中でもパウロは生まれつきの人、また御霊の人、まあ、もう一つは肉の人っていうのもありますけれども、生まれつきの人と御霊の人を比較している箇所もありますね。 御霊の人というのもやはり神様によって新しく生まれた人、イエス・キリストにあって新しく作られたもの、身を全てが新しくなったと言われている、そういうことを指しているのです。ですからここで御霊による愛と言われているのも生まれつき備わった人間の愛ではない。誰でも、ね、自分に親しいものは愛しますよね。イエス様も自分に良くしてくれるものに良くしたからといって何の誉れがあろうか、そんなことは自然人罪人たちでもしていると、そうおっしゃっています。そういう自然の愛というものではなくて超自然のもの、神様から来る全く新しい愛を与えられるという意味です。御霊による愛、それは何よりも神様を愛する愛です。今までギリシャの神々やローマの神々を礼拝していたコロサイの人々が御言葉を聞きました。その偶像を捨てました。生ける誠の神に立ち返り、誠の神を愛するものになった。それが御霊による愛という言葉で示されている第一のことでしょう。偶像の本質というものは自己愛です。人々が偶像の神々を拝み、それに祈るのは、その神々のおぼし召しに自分が従いたいからではありません。そうではなくて、自分の願望を神々に成し遂げてもらいたいからです。自分の願望、願いが先なんです。私たちが主の祈りで祈るように、御心が天に行われる通り、地でも行われますようにという祈りとは、全く正反対のものですね。時には、醜い欲望さえも神々の助けを得て果たそうとするのです。日本にもね、藁人形を作って、そしてそれを五寸釘で打つなんてですね、呪いの藁人形なんていう、そういうちょっと恐ろしいものがありますね。人を呪い殺すようなこと、それを神々に願う。またある地方で縛り地蔵という風習があるそうです。のお地蔵様を縄で縛りまして馬で村路を引っ張りますというんですね。願いを叶えないとこんなひどい目に遭わせるぞ、その脅迫するわけです。イザヤ書にこんな言葉があります。イザヤ書の44章14から17、彼は杉の木を切り、あるいはウバメガシやカシの木を選んで林の中で自分のために育てる。また月桂樹を植えると大雨が育てる。それは人間の焚き木になり、人はそのいくらかを取って温まり、またこれを燃やしてパンを焼く。またこれで神を作って拝み、それを偶像に仕立ててこれにひれ伏す。その半分は火に燃やし、その半分で肉を食べ、炙り肉を炙ってで満腹する。また温まって、ああ温まった、熱くなったという、その残りで神を作り自分の偶像とし、それにひれ伏して拝み、それに祈って、私を救ってください、あなたは私の神だからという。これは誠の神を知っているはずのイスラエルの人々が偶像礼拝に走っていく、その愚かさを、まあ、ちょっとこうなじったような調子で皮肉たっぷりに語っている言葉ですが、もちろん神様を知らないすべての人がこの世ではなくたとしても、偶像を拝む大半の人は結局は神様ではない、自分に、自分の腹に、自分の欲望に仕えているの。イエス・キリストを信じ、誠の神に立ち返るというのは、今まで拝んでいた神々をキリスト教の神様と取り替えるということではないのです。クリスチャンになるというのは、単に宗教を変える、宗旨を変えるということではないのです。今まで神なしに生きてきた私が初めて神様を持つということなんです。イエス・キリスト、私の神、私の主とするということです。イエス・キリストを持たなかった人は、 たとえ何かの宗教を今まで持っていたとしても、その宗教で礼拝していたのは実は神ではないものだった。それは自分自身だった。自分の欲望であった。だから本当の意味で神を持っていなかったのです。無神論者でなくても聖書によれば、キリストを持たなかったとき人は神なく望みなきものであったわけですね。キリストを信じるとは、クリスチャンになるということは、初めて神を神として持つということなのです。コロサイの人々は福音を聞いてイエス・キリストを信じました。神の愛を知りました。そして神様を愛する愛を与えられました。神を持ち、神様を愛するものに変えられたのです。そしてその愛は神様への愛からお互いの愛へと発展していきましたね。4節に、すべての生徒に対してあなた方が抱いている愛という言葉がありました。その通りです。コロサイのクリスチャンは聖霊による愛、新しい愛、天からの愛を与えられて、互いに自分たち同士で愛し合っただけでない、すべての生徒と言われているように、他の地域のクリスチャンのためにも祈るようになった、働くようになった。そういうところに、あるいは宣教師を使わしていったのかもしれません。また各地で宣教しているパウロのことをも気にかけて、それをサポートしたのでありましょう。その愛はコロサイだけにとどまりませんでした。アジアの各地にまで、そしてあのエーゲ海を越えてローマにいますパウロの耳にまで届いたというのです。同じようなことは初代教会の他の教会でもありました。例えばテサロニケの教会です。こう書いてあります。私たちはいつもあなた方すべてのために神に感謝し、祈りの時にあなた方を覚え、絶えず私たちの父なる神の御前にあなた方の信仰の働き、愛の労苦、主イエス・キリストへの望みの忍耐を思い起こしています。このテサロニケの手紙の中にも信仰の働き、愛の労苦、望みの忍耐というように信仰、希望、愛が語られています。信仰、希望、愛に彼らは生きていたのです。聞いて、信じて、愛して、その愛が人々の口を通して他の人に語られ、聞かれるようになっていく。コロサイの教会もテサロニケの教会も同じでした。私たちも同じでありたいと思います。聞いて、信じて、愛する。聖霊がそれをしてくださいます。聖霊による愛で生かされていく、この私たちの一週間でありたいと思います。祈りましょう。父なる神様、あなたが主イエス・キリストによって与えてくださった信仰、希望、愛、この賜物を心から感謝します。私たちがそれを御言葉によって育て、御霊によって実行することができますよう助けてください。私たちの信仰と希望と愛とがさらに深まり、それによってあなたを明かし、多くの人があなたを見出すことができるように導いてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。